おはようございます。よくいらっしゃいました。さて今日は子育ての話なんですね。まあ、子育てはもう済んだという方もあるかもしれませんし、今真っ最中という方もあるかもしれませんが、実際に今子どもさんを育てているかどうかということ以上にですね、これはその全ての大人にとって大切な課題であります。それは私たちの次の世代をどう育てていくかという問題を含んでいるわけで、そこには直接子どもに関わっているいないに関わらずですね、考えなければならないことがたくさんあるわけです。そういう意味で、皆さんこのお話を聞いていただきたいと思いますが、今日のテーマは賢い子育てということなんですけれども、子育ての話だけじゃなくて、家族の問題も取り上げてお話をしたいと思いますが、今年皆さんと一緒に読んでおりますこのティモシー・ケラーの人生を導く神の知恵、の中にはですね、中の今日は9月29日から10月14日まで、9月29日から10月14日までのところが、子育てという単元のところだったんですね。2週間今日ある16日分かな、あります。ちょっと長いところを、1回にまとめてお話を、いたしますので、ちょっといろんなことをお話ししなければならないと思いますが、でもぜひ、すでにお読みいただいたと思いますけれども、まだの方はですね、ここをしっかり読んでいただきたいと思うんですね。さっきも言いましたけれども、実際に子どもを育てるということにとどまらない家族の問題とか、あるいはその大人としての責任とか、そういうようなことについてのさまざまな示唆がここに記されておりました。私もここ翻訳したときに、本当にここは何度も読み返してとても学ばされてされた箇所であります。そもそも今回読んでおりますこの本のですね、テキストである旧約聖書の箴言というところは、子育ての教科書といっても良い本なんですね。で、冒頭のところに、これは知恵と悟しをわきまえ、分別ある言葉を理解するため、未熟な者に熟慮を与え、若者に知識と慎重さを与えるためって書いてあるんですね。若者に、子どもの世代に、次の世代に、少し先に人生を生きたこの著者がですね、この自分の知恵を次の世代に残しておきたいという意味でこの本は書きましたよっていうことですから、そういう意味では広い意味での子育ての教科書ということが言えると思うんですね。また箴言の中には我が子よという呼びかけが23箇所もあるんです。我が子よって呼びかけてるんですね。ですからこれはちょうど父が子に、あるいは母が子にこう語りかけるような、そういう口調で語られておりますので、そういう意味でもこの本はこの次世代を育てていくということを念頭において書かれたものだということがわかると思います。また同時にですね、この今日の御言葉でもありますが、3章の12節にあるように、可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられると、この主なる神様と私たちの関係、これはまさに父と子の関係であると聖書は教えているわけですね。神様は、聖書の神様はどっか遠くにいて、なんか困った時にお願いをすればいいというような神様ではない、私たちのそばにおられる親であると、父であり母であると、そして私たちのためにさまざまな形で、目には見えませんし、実際にそれがどういうことかということは時にわからないこともありますが、訓練される方なんだということを聖書は言っているわけですね。ですからこの箴言を私たちは神の子供として読む、つまりお父さんからの、これは私たち一人一人に対する教えであると、そういう意味で読むこともできるわけであります。 まあ、そういうことを考えながらですね、この子育てのことを考えていきたいと思うんですけれども、まあ今日は1日ずつこう読んでいくっていうよりも、この2週間余りのところからこうピックアップしてですね、こうまとめてお話ししていきたいと思うんですが、まず信玄が、この教育子育てということを考えるときに強調していることは何かというと、子どもは教育されなければならないということです。当たり前のことかもしれないんですけれども、昨今の子育ての考え方は、このケラーも言っておりますけれども、それとは逆の方向にあるような気がします。子どもに自分で考えさせなさい、自分で判断させなさい、自分で子どもが道を選ばせなさいというようなですね、もちろんそういう側面は大切なんですけれども、ちょっと行き過ぎるとですね、子どもをしつけない、あるいは教えない、子どもに好き勝手させると、そういうことにもなってしまう。で、まあ、私は学校に携わっておりますものとして、思うことですけれども、特に最近の子育ての中にですね、この子どもをきちんとしつけないというか、やってはいけないことをやっていけないとして教えられていない子どもが増えているように思います。で、そういうこのしつけの問題ということをですね、この親たちがどう理解しているか、考えているのかということをちょっと疑うようなですね、そういう場面が増えているように思うんですね。であるお母さんに、どうして子どもに厳しくしつけないんですかって聞いたら、将来復讐されるのが怖いって言ってました。これは本当の話です、ね、子どもに厳しくすると将来自分が復讐されるんじゃないかと、ね、逆ですよね、全く逆ですよね。子どもに今しっかり、しつけて善悪を教え、また社会を教え、人を教えていくっていうことをしないと、将来しっぺ返しを受けるのは親の方ですからね。でもそういう方向性に、で、まあ、ケラのはこのアメリカの文化を背景に書いてますけれども、おそらくアメリカも同じようなことなんじゃないかと思うんですね。日本もそれにこう追従しているような。でも例えばこの10月4日のところにケラーはこう言っています。子どもたちは生まれつき自己中心で、他の人たちがどのように感じるか理解することができず、自分たちの行動が他の人たちにどのような影響を及ぼすか知りませんと。で、子どもは、無知であるということですね。知らないんですね。愚かであるということではありません。知らないわけですね。分からないし知らないので、それを教えるのは当然のことだと。子どもに自らの感覚、自分の判断力に任せてしまうと、正しい判断をすることができないということですね。で、信玄の4章の3節4節に、父は私に教えていった、私の言葉をお前の心に保ち、私の戒めを守って命を得よと。私の言葉をお前の心に保ち、私の戒めを守って命を得よと。だから、この親が、あるいは大人が子供に、何が正しいのか、何が間違っているのか、聖書的に言えば何が罪であって何がそうではないのか、っていうことを教えて、それが子供の心に留まっていることによって、子供たちは正しくその自分の人生を歩んでいくことができるわけですね。さらに9月29日でケラーは非常に厳しく言っていますね。もし両親が子供を自分たちから切り離した独立国家のようにして育てるなら、それは子育ての医療過誤ともでも言うべき過ちだと。医療過誤だと、ね、だから病気の人を間違って治療するのと同じようなことになると。自分独立国家のようにもう自分から切り離してもう好き放題させたら、そういうことになりますよということですね。でも今は本当にこの社会がさまざまな情報を、間違った情報も含めてですね、このあまたの情報に子どもはさらされているわけですね。そういう中で、 しっかりと善悪を教えるということ、正語を教えるということはなかなか簡単なことではないと思います。しかし、それは親の責任、大人の責任であるということですね。どのように教えるかということについてはまた後からお話しますが、次にですね、これはとても大切な問題ですけれども、箴言の中に体罰の話が出てくるんですね。無知という言葉ですが、例えば13章の24節に、無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する人は熱心に諭しを与えるという言葉があります。無知を控えるなという言葉がよく出てくるんですね。で、これは取り方によっては、とにかく子供は叩いてしつけなさいっていうふうに取れてしまうわけですね。無知を控えちゃいけない、だからもう何かというと叩けみたいな感じになりますけれども、ケラーがここで言っておりますが、古代社会において、このイスラエルの社会において無知というのは、その人を叩くものというよりもですね、文字通り罪人を罰する道具として使われていたものだと。だから単にそのお尻を叩くような、そういうなんかこう簡単な道具というよりも、むしろ罪を裁く道具、だからこの無知という言葉の中には、むしろこの実際に何かこう叩くっていうことよりも、その罪を罰する道具っていう広い意味での、これは言ってみれば罪を裁きなさいと、正しく罪を裁きなさいというような、そういう意味をこの言葉には、含んでいるんじゃないかと。一般的に権威や訓練の象徴とされていたと書いてあるんですね。だから、無知を使いなさいというのは体罰をしろということじゃなくて、この子供がやってはいけないことをしたときに、それをきちんと裁きなさい、権威を持って裁きなさいという広い意味で言っている表現だということを覚えていなければなりません。そして、10月2日に同じように言っていますね。懲らしめを子育ての本質としてはならないし、体罰をしつけの本質として頼りすぎてはなりませんと。懲らしめたり叩いたりすることは子育ての本質だと思っちゃいけない。今はそのもちろん学校では体罰は完全に禁止されておりますし、家庭での体罰も禁止する法律が、できたのかな、できるのかな、なんかそういう議論がされているようですけれども、叩けばいいということではもちろんありませんが、じゃあ叩かなくて、いいのかというと、それもおそらくそんな簡単なことではないと思うんですね。時には子どもの手を叩いたりお尻を叩いたりというようなことは必要なことのように私は思います。ただ、それが子育ての中心であっちゃいけないということですよね。どうしても子どもが理解できないときに、その体罰が用いられるべきでしょうけれども、でもそれが本質であっちゃいけないし、またさらに言うと、そのことで子どもが傷ついたり、あるいは心に傷を受けたり、するようなことがあってはならないと思います。またこの箴言の仲介者の一人であるウォルドキーという人はこう言ってますね。子どもを虐待する親たちは箴言の無知の教えの背後に隠れることはできないと。箴言に無知を控える者は自分の子を憎む者って書いてあるから、私は叩くんだと、叩くことを聖書は認めているじゃないかと言って、体罰の言い訳にしている人がいると。日本はその聖書の文化じゃないのでそういう人はいないと思いますけれども、アメリカの場合は、この聖書の文化ですから、聖書に書いてあるから私はやってるんだっていうようなことを言う人がいるわけですね、実際に。でもそれは間違ってると。この教えを自分が子供を好きなように嘲着する、叩く、虐待するということの、その隠れ身のになってですね、この背後に隠れるようなことがあってはいけないということはとても大切なことであります。 で子育ての3要素っていうのがこの何日かの中に出てくるんですけれども、まあ、まとめるとですね、子どもを育てるために必要なことは3つだとケラーは言ってます、まずは言葉ですね。言葉というか情報というか、まあ、言葉ですけれども、29-15に無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見させると、ここに無知と叱責って書いてあるんですね。で先ほど読んだ 13-24 にもですね、子を愛する人は熱心に諭しを与えると書いてある。この叱責とか諭しっていうのはやっぱり言葉ですよね。もちろんその権威を持って、時には無知が必要なこともあるかもしれないけれども、常にこの言葉がそこに並列されてなきゃいけない。言葉による論理的な叱責が常に伴わなければならないと。なんで叩かれたかわからないようなことでは、意味がないというわけですね。それはお父さんもお母さんも本来は叩きたくはないです。我が子を叩きたくはなんかおりませんから、それでも我が子のために、むしろこちらが痛みをこらえて、叩くんだと。それはどうしてかと、何がいけないのかと、どうするべきかということがきちっと納得されて、行われなければならないということですね。2番目はですね、模範です。善悪の判断ができるようになるのは、ここはね、なかなか耳が痛いところですけども、両親が間違いなく教えるからではなく正しく行うからだと、口ではいくらでも言えると、でも子供は行いを見てますから、お父さんあんなこと言ってるけれども、自分やってることはめちゃくちゃやないかと、それだと教育にはならないということですね。子供はまあ自分が分かってないというところまで見てるわけですから、この親の責任として、模範を見せる、見本を示すということが、子育てにとって大切なことであると。そして3番目は当然のことですが愛情であると。これは9月30日に出てくるんですが、信玄は両親に訓練と罰を用いるように指導していますが、背後には子どもたちに分かるような愛と好意が横たわっていなければなりません。でこの子どもたちに分かるような愛と好意って重要なんですよね。それこそ変な話、虐待する親はですね、これは私の愛情だという人だっているわけなんですね。愛情表現としてやってるんだと。でもそれは子どもにとってそれは愛されていると受け取れなかったら愛じゃないんですね。愛とは受け取る側に愛されていることが感じられて初めて愛ですから。この子供に分かるような愛と好意が背後にあって、その上に言葉があり、そして模範があるということによって、子供を正しく育てることができるとケラーは言っているわけですね。それでもですね、それこそものすもう誰がどう見てもこんな立派な人はいないという両親が、これ以上ないぐらい一生懸命育てて、じゃあ 100% 子供が正しく育てるかっていうとそうでもないんですね。お金を払えば何か買えるというような簡単なストーリーではありません。でそこにはその子どもの成長を決定づける3つの要素があるからだとケラーは言っています。それはまず本性ですね。子どもの生まれつきの性格があると、まあ、生まれつきの性格を親からもらうんですけどね。それでも、例えば、同じ親から生まれていても兄弟にそれぞれ性格が違うように、生まれつきの性格がある。そして当然養育がありますね。この養育のところがさっき言った言葉と模範と愛情による子供親のしつけとか取り扱い。で3つ目があると、これは選択だと。これは子ども自身が選択してる。子どももロボットじゃありません。子どもも一人の人間です。子どももアダムとエヴァと私たちと同じ自由な意思を持ってる。だから親がもうこれ以上ないという完璧な子育てをしたとしても、 いや私は僕はこんな考えには従いませんと言って、それこそ放蕩息子のように、親の意見を無視して反社会的な行為をしたり犯罪を犯したりすることだってあるわけですね。いやいやそれは絶対ありませんと、こうやっとけば間違いないという子育てはどこにもないです。それは子育ての本に必ず書いてあることです。こうすればいいという子育てはありませんと書いてあります、大体、はい、だけども、こういう方向性がいいということは考えられるかもしれませんが、でケラーは10月6日にこう書いてますね。これら3つは複雑に絡み合っており、神ご自身だけが制御することが可能です。これらの3つは本性と親の養育と選択は複雑に絡み合っていて、神だけがそれを制御する。親ができる最終的で最も力強い方策は、ここは重要です、ここは重要です、ここは一番重要なところですね。親ができる最終的で最も力強い方策は何かというと、子どもたちの心を開かせることのできる神に祈ることだと。最後はそれしかないと、まあ、人事を尽くして天命を待つということですね。これ以上、まあ、人間のやることですから間違いもありますし、それぞれの親がそれぞれのやり方で伝えたり叱ったり愛したりしてるわけですけれども、最後はもう神様に追い種するしかないということでもあるわけですね。でそもそも子育てというのは親育てであるということが10月3日に書いてあります。まあこれは子供を育てた経験のある人であればみんな同じように思うことだと思いますけれども、子供は親の教育とかしつけとか言葉とかを素直に受け取らないです。はい、分かりました。360条に何を言われてもお父さんの言う通り、お母さんの言う通りですと、かえって怖いですよね、それだとね。まあ、何かというと、理屈をこねたり文句を言ったりすると、で場合によっては子供が叱られるとですね、僕のことを愛していないんだ、愛してないからそんなこと言うんだみたいなことも言うと。でもそう言われたからといってひるんじゃいけませんと言ってるわけですね。でも感情的になっちゃいけませんよと。子育ては親育てでもあります。愛ではなく怒りから罰してしまうことは簡単です。親も人間ですから、ちょっとイライラしてるとかですね、何度も言っても聞かないとなると感情が先走ってしまってね、言わなくてもいいことも言ったり、出しちゃいけない手を出したりすることだってあるわけですが、でも、この子供を育てるということを経験をさせていただくことによって、わずかでもいやいやいけんいけんと自らを律する機会が、与えられているんだと思ってですね、子供を育てながら自らを神様によって育てていただくということになるわけですね。でこうも言ってますね。これ、まあ、10月3日のお祈りの文章なんですけども、主よ、不完全な人間を愛するには犠牲を伴います。あなたは私たちを悔い改めさせ救うためにご自分が苦しまれました。私たちが愛する人々に目を向けるとき犠牲を払うことができるものとしてくださいと。私たちの愛の模範はイエス・キリストにあるわけですね。イエス・キリストの愛は犠牲の愛ですから、最終的には自らの命をさえ捧げて私たちを愛してくださったと。だからこの我が子のために犠牲を払っていくっていうのはもちろん親として当然なことではありますが、それが最後まで求められていくんだろうなということをですね、こういう文章を読むときに思うわけであります。この辺から少し子育てというか家族の問題にだんだんなってくるんですけれども、10回の中にあなたの父母を敬いなさいという言葉がありますね。そのことについて10月7日に出てくるんですが、その父母を敬うとはどういうことかと。これはクリスチャンホームの子どもたちは多分一度や二度は疑問に思った文章なんですね。父母を敬いなさいと言われて、どうやって敬えばいいんだろうとかと、 悪い親もいるし愚かな親もいるわけですよね。もちろん立派な親もいるし、素晴らしい親もいますけれども、まあでも人間は 100% ではないわけですから、とてもこれはちょっと、どうかなということだってあるわけですが、でもここでケラーが言ってるのはこの10回はですね、父母を敬えと言ってる、従えとは言ってないっていうんですね。従わなくていいのかっていう感じですが、でも敬えと言ってる、愛せとも言っていない。まあ、愛するのはまあ全ての人に対して当然のことなんですけれども、親を敬えと言ってるんですね。でこれはとても重要な指摘だなと思うんですが、従いなさいとか称賛しなさいとかは言ってないと。じゃあ敬うってどういうことかでしょうかね。敬うっていうのはどういうことかと、でこれは10月7日に書いてあるので、まあ、皆さん読んでいただければ分かるんですけれども、まあ、ケラーがここでちょっと言ってるのは、それは親の功績を認めなさいと、親がしてくれたことに感謝しなさいということだろうと思いますね。それはもう最低限言えることは、自分を生み出してくれたことは感謝できるわけですから、自分にしてくれたことを認めて、そしてそのことについて感謝をするということは、親を敬うということだろうと思います。もちろんそれプラスアルファいくらやってもいいんですよ。いくらでもやってもらっていいんですけども、まあ、でも最低限はそれはモーセの10回でありますから、父母を敬うというのはそういうことだろうなと思います。でちょっと話が飛びますけれども、この家族を親子であるとか兄弟であるとか、この血縁関係を持つということは、それはまあ、もちろんその家族がいるということは幸せなことではありますけれども、しかしこの互いに結びつけている絆がですね、その親子であるとか兄弟であるとか、そういう絆がですね、あることによって、実は私たちはその別のなんていうか、マイナスの面もプラスの面もあるし、マイナスの面もあるという話なんですね。で誰かを愛してしまうと、その対象の幸せがあなたの幸せを支配すると。これはねその通りのことなんですけども、とても重要な指摘だと思いますね。つまり子供がいると、その子供が幸せであるかどうかということが親の幸せになってしまう。そうですよね。でこの日の10月7日に書いてあるんですけども、子供がたくさんいて、一番幸せの薄い子供のレベルに親がなっちゃうっていうんですね。その親は結局我が子の幸せが自分の幸せになってしまうので、それはもちろん親として仕方がないことではあるんですけれども、しかしその結局子供の幸せが自分の幸せを支配するっていうのは、その本来私たちは神様との関係の中で、幸せであり、あるべきなんですね。だから神様との関係が大事じゃなきゃいけないんだけども、何を言ってるかというと、子供との関係が大事になってしまうと、そこに支配されるということは果たして、正しいのだろうかという、そういう疑問だと思うんですね。でこの日ケラーが言ってるのは、子どもたちへの心配が思い煩いになるのではなく、祈りの動機づけとなりますようにって示唆してるんですね。子どものことは心配です。だからもういくつになっても思い煩ってる、ね、大丈夫だろうか、元気だろうか、うまくやってるだろうか、ね、台風が来ればうちの子たちはどうしてるかだろうかと、昨日もうちで喋ってましたけど、あの坊主の家が川の近くだとかなんとかうちの奥さん言ってたんですけど、まあ大丈夫だなと僕は思ってましたが、まあでも心配になりますよ。それは当然のことですよね。だけどもその心配によって、それが思い煩いになってはいけないと、ね、それが祈りの動機づけになって、子どもたちのために祈るということであれば、そこには意味があるんだろうなということであります。 で家族の問題を考えるときにはこの肉の家族とそして神の家族という問題が出てきますね。教会は神の家族であります。で、10月11日のところに、血縁関係を偶像化しちゃいけないという指摘がありました。聖書は繰り返し家族の大切さを語りながらもそれを偶像化しないように語っています。兄弟よりも頼もしい友もいるし同僚もいます。私たちにとって正真正銘の兄弟姉妹息子娘はキリストにある信仰者たちです。もちろんこの血縁の家族親族というものは大切ではありますけれども、それを特別視したりあるいは特別に誇ったり特別に、ごひいきをしたりというようなことはあっちゃいけないということですね。さっきもありましたけど、その血縁関係というものは私たちにとってとても身近で重要な濃い関係ではありますけれども、でもそのことによって他者との関係性の中にね、その比較があったり差別があったりあってはいけないということです。私たちには神の家族があるわけですね。で、神の家族についてケラーはこう言っています。人格と能力は血縁と家族の絆に勝るということです。この原理は新約聖書においても働いています。すなわち人種や社会的地位によらずイエス・キリストへの信仰だけがあなたを神の家族の相続者とするということにおいてですと。これどういうことかというと、その神の家族教会はイエス・キリストを信じる信仰という結びつきですね。イエス・キリストを信じる信仰によって結びついている。そこには何の差別もない、何の区別もない、全く同等の等しい関係が神の前に成り立っている。だ血縁関係はそのよく考えてみるとですね、これあくまでも神様が私たちに託されている関係ではありますが、でもそれ以上ではないんですね。親であり子であり兄弟である、たまたまその神様によって与えられた関わりではありますけれども、でも特別ではないんです。変な言い方すると神の家族は信仰によって神の前に同じ家族であるし、血縁関係は血によってたまたま家族なんです。だから血縁関係の方が重要で神の家族は後回しということはあっちゃいけないんです。私たちは等しく神の前に神の家族として愛し合わなければならないという、そういう意味です。もちろん家族は大切ではありますけれども、でもそのことによって、神から与えられている家族をないがしろにするようなことがあってはいけませんよと。この辺にこの聖書の教えというものの、公平性というか深さというか社会性というかそういうものを感じますよね。で特に何度もお話してますが、この箴言っていうのは紀元前の1000年とかそれぐらいの話ですから、大昔の話ですね。大昔っていうのは日本でもそうでしたけれども、血縁関係とか親族とか一族というものが絶対視されていた時代ですよね、でもその時代に聖書はいやいや血縁関係も大切だけれども、それ以上に神の家族を大切にしなさいということを教えるわけですね。でもそういう考え方がないと本当の公共性は生まれない。ちょっと偉そうなこと言うと、この今の社会は非常に利己的な社会です。自分の利益を守る、あるいは自分の家族の利益を守る、あるいは自分の地域や自分の国家の利益を守ることが最優先されている。公共性がないんですね。最終的な利益誘導が自分に向かうということが絶対的な正しさを持とうとしている。その結果奪い合い争い合い、あるいは戦いが起こっていく。それは神がお作りになったこの世界全体の公共性を失っていくわけですね。最後にですね、この 10月10日のところに、とてもこれも意義深い、指摘が記されていました。霊の子供の話なんですね。霊の子供っていうのはこの神の家族の中で生まれる新しい信仰を持つ人たちのことです。神の家族の中で生まれる新しいクリスチャンのことです。もちろんその中には我が子も含まれているかもしれないけれども、それ以外のことも人も含めて、この教会ではそういう人たちのことをまあ霊の子供と呼ぶわけですけれども、ウォルトキーはイエス・キリストは生物的な子孫を残さなかった。確かにそうなんですね。キリストは結婚しなかった。生物的な子供を残さなかったんですね。物理的ではない霊的な子孫が繁栄するように教会を祝福されたんです。で、旧約聖書において祝福というのは子孫が増え広がることです。子孫が多く生まれて、そして我が民族が拡大することが祝福と言われた。でもイエス・キリスト自身は家族を持たず、むしろ教会を新しい家族、新しい神の一族として祝福された。そこにキリストの弟子が増え広がることにが祝福だと言われたんですね。で、この10月10日お読みになってちょっと分かりにくかったかもしれないんですけれども、C.S. ルイスの天国と地獄の離婚というちょっと変わった名前の本があるんですが、昔これ翻訳されたんですけれども、ちょっと僕は日本語の本見つからなかったんですが、この本の中に、これ架空の小説ですよ、の中にサラ・スミスという人が出てくるんですね、登場人物で。で、彼女がですね、地上では結婚をせず子供はいなかった人なんです。ところが天国に行くと彼女は霊的に育てた数えきれないほどの男性や女性に取り囲まれているんですね。で、これはこのいわゆる霊の子供を彼女が地上でたくさん生み出した、多くの人に福音を語って、救いに導いた神の家族として増やしていった、その霊の子供たちに天国で取り囲まれているっていう様子を描いているわけです。C.S. ルイスはここでこの私たちにとって大切なのは神の家族を増やすこと、霊の子供を産み増やすことなんだよということを言ってるわけです。そこに本当の祝福があるんだと、それは神様は私たちに願ってらっしゃることだと。で、あなたが持つことのできる霊的な子供や孫の数は物理的なそれよりもはるかに多いと、実際に持てる子供の数や孫の数は多くても、昔の人は多かったですが20人とか30人とか、孫まで入れたらそれぐらいの人もあるかもしれませんが、でも霊的な子供の数に制限はありません。で、私たちのこの神の家族においてはそういう意味でね、そういう意味で話を元に戻していただくと、この神の家族として子供を育てていくということが必要なわけですね。実際に子供に関わる人もいれば、そうでなくても子供たちのために祈って、あるいはその子供に関わっている家族のために祈っていくということにおいて、この霊の子供を増やしていくということができるんじゃないかと思います。ちょっといろいろ話があちこち行きましたが、最後ね、祈りの言葉、10月14日の祈りの言葉ですが、これを読んで終わりたいと思います。主よ、私たちは放蕩息子や娘たちを知っています。つまり神のもとから離れてしまった子供たちがたくさんいますと。彼らの愚かな行動は親たちの心をズタズタにしています。どうか彼らのための特別な解決の祈りを与えてください。その祈りが私たちと彼らのうちに働きますように。そして彼らが家に、私たちの家だけではなくあなたの家に帰ってくることで私たちに喜びを与え、あなたの栄光が表されますように、アーメンですね。これは親たちの祈りであるし、また教会全体の祈りであるべきです。神のもとに一人でも多くの放蕩息子放蕩娘たちが戻ってこれるようにですね、祈り、また私たちもそのために 働かせていただくということが必要であります。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちに子供を産み育てるという責任を与えられました。それは人間という生き物が残っていくためであった。しかし今はそうではありません。神の国の住民を増やすこと、それが私たちに与えられている子育てであります。神様、この神の家族があなたの思いにかなってその役割を果たしすることができるように、また願わくば先ほど祈りましたけれども、あなたのもとを離れてしまった多くの神の家族のことを覚えておりますが、どうぞ私たちをそのために用いてくださるように、また彼らの心に主が届いて働いてくださるように、私たちのこの教会全体が神の家族としての働きをこれからも果たし続けることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。